映画の話をしているのに必ず脱線して違う話になるポッドキャスト。
このポッドキャストでは私たちのお気に入りの映画を紹介し脱線しながらおしゃべりをしていきます。
ない、はい、ないないちゃんまいチョイス。別にマウンティングじゃないんだけど、うん、一応言っときますね。飛行機で見たマウンティングシリーズ
好きね。
あの飛行機で見たっていうだけのね、
うんう
ん、Once Upon a Time in Hollywood でございます。こちら2019年8月30日に日本で公開した作品ですね。
あ、ちょっと私見れなかったんだよね。見たかったんだけど、あのなんだっけ、あのほらなんだっけ、
なんだよ
あのカルト、
あ、そうそう、チャールズ・マンソン、
ね、あ、そう、それそれそれ、
そうそう、これ161分もあるんですよでもね、私はあの旦那は速攻寝てましたけど、
うん、
私はもう寝ずに見れたね。なぜなら、
うん、
なぜならばやっぱりあのチャールズ・マンソンの話だからですよ、
うん、やっぱ。え、てかそれがメインなの？
メインじゃないです。メインじゃないんだけど、うん、
どこに出てくる？
なんかやっぱそれを、
うん、
これはちゃんまい的な理論なんだけど、うん、みんながそう思うかわからないんですけど、うん、この映画を見る前にあの絶対に知っておくべき、あのシャロン・テイト事件を、
うんうんうん、
チャールズ・マンソンと、
うん、
まあ、できればチャールズ・マンソンについてもちょっとは知っておくべき、
うんうんうん、
で、まあ、ちゃんまい様もそこまで詳しくないんですよ。それはもう本当、本当に全然詳しくないんですけど、でも全然知らないでこの映画を見るのと、その背景というかそういう歴史上の出来事があったよってちょっとでも知ってみるのでは、
うん、
やっぱ全然違いますよっていう話。
なるほどね。
それをね、したい、
うん、
で、
したい、ね、その話を知っ
ておきたい。ネタバレにならないから、
うん、
それを知っといてもこの映画を見てネタバレだったなっては絶対に思わないので、うんうんうん、あの皆さんもこの映画見てない方は、うん、まあ、見た人でもいいや、
うん、
あのチャールズ・マンソンについてとあのシャロン・テイト事件を、
うん、
ちょっとネットでウィキペディアで調べてからもう一回見たり、
うんうん、
調べてから見るっていうことをしてほしい、
うん、
それが楽しむコツだと思います、この長い作品を、
うん、
ではどんな作品だったかあらすじを読み合います。映画 .com さん、はい、1969年ハリウッド黄金時代の光と闇を描いた作品です。テレビ俳優として人気のピークを過ぎ、映画スターへの転身を目指すリック・ダルトン、これがディカプリオさんと、リックを支える付き人でスタントマンのクリフ・ブース、これが、ブラッド・ピットさん。すごくないですか、
うん、
まずそもそもさ、あの主役っていうか、その普通の俳優の役をリー・カプリオがやって、
うん、
スタントマンの役をブラッド・ピットがやるってどういうスタントマンだよみたいなね。もうオーラを隠すのに必死みたいなオーラを隠す演技みたいなね、今ちゃん組はちゃんまいが持ってきたいちご大福を食べてますね。美味しいでしょそれ、
うん、
つってもそこで買ったんですけどはい、ではあらすじ。目まぐるしく変化するエンターテインメント業界で生き抜くことに神経をすり減らすリックと、いつも自分らしさを失わないクリフは対照的だったが、二人は固い友情で結ばれていた。要はスタントマンと、専属のスタントマンがいたんだよね、
はいはい、
うん、でいつも一緒に行動してたわけ、うん、同じ作品に出るし、うん、最近リックの暮らす家の隣、まあ、家があの、ハリウッドの一等地にあって、うん、まあ、一応その昔は人気の俳優だったっていう設定なんで、うん、お金はあったんでしょうね、その昔の貯蓄で、
うん、
でハリウッドの一等地に家をもあの住んでて、うん、その隣にここは事実の事実っていうか、その本当にそうだったみたいなんだけど、 ロマン・ポランスキーっていう、ローズマリーの赤ちゃんっていう映画撮ったさ、
うん、
映画監督がいるんですよ、うんうん、私もあんま詳しくないんですけど、うん、ローズマリーの赤ちゃん見たことないから。ロマン・ポランスキーとその妻で新進女優のシャロン・テイトが引っ越してきていたと、うん、実際にその2人はあの本当にハリウッド の住んでたの、
うんうん、
一等地に。でそのリック・ダルトンは実在しない人物なんだけど、そこはフィクションなんだけど、うんうん、シャロン・テイトの家の隣に住んでたっていう設定になってるわけ、うん、 で今まさに光り輝いているポランスキー夫妻を目の当たりにしたリックは自分も俳優として再び輝くためイタリアでマカロニウエスタンっていうさ映画のジャンルがあるんだねっていうことに、
うん、知ってる。
え、なんで？なんなのこれ？
なんでだろう。
なんなのマカロニウエスタンって。
トラディショナルなウエスタンの格好して、こういうさ扉のバーとかに入ってったり、うん、そういうやつじゃない？その
なんかなんでマカロニなの？
なんでだっけ、わかんないけど、
こっから中身が何もないってこと？マカロニウエスタンの意味調べたことなかったわ。
確かにそういうもんと思ってた。
マカロニウエスタン。あ、ジャンゴとかもそうか。
うん、
っていうかマカロニウエスタンって。あ、1960年から70年代前半に作られたイタリア製の西部劇を表す和製英語なんだって。へえ、なんで？あ、イギリス、アメリカ、イタリアなどでは西部劇をスパゲッティウエスタンと呼んでいるんだって。
ああ、それも聞いたことあるね。
マカロニウエスタンという呼び名はセルジオ・レオーネ監督の荒野の用心棒が日本に1965年に公開された際に映画評論家の淀川長治さんがスパゲッティでは細くて貧弱そうだということでマカロニに呼び替えたんだって。
すごいね、あのおじいちゃん。
おじいちゃんすごいね。だから日本人による造語なんだって。だからマカロニウエスタンという言葉は他国では通用しないとも言われている。うんうん、へー、淀川ってすごいのね。淀川のじいちゃんマジですごい。
うん、
はい。でマカロニウエスタンに、イタリアのマカロニウエスタンに出演することを決意すると、うん、で1969年8月9日、これは歴史上本当の日ですね、
うん、
彼らの人生を巻き込めある事件が発生すると。
うん、
これはね、私だからさっき冒頭に熱上がっていましたけど、うん、やっぱり事件を知っておくって大事だなと思
いました。でその事件っていうのがあの事件ってこと？
そうです、うん、シャロン・テイト事件です。
でそれ話さないの今日？
あ、じゃあ話しましょうか。う
ん、聞きたい。
うん、私も詳しくないんだけどね。まあ、そもそもあのマンソンファミリーの話はちょびっとしてましたよね、あの、うん、マインドハンターの時に。だからチャールズ・マンソンっていう、
うん、
なんかロン毛のヒッピーみたいな、
うん、
あの人が急にあのカルト宗教みたいなものを急にっていうか、まあ急にってなんだ、簡単に言うとあの宗教を作ったんですけど、うん、宗教ってわけでもないんだよね。なんかみんながそのチャールズの魅力に取りつかれちゃって、うんうんうんうん、だからといって別の男と女の関係が善意とあったわけではないのですよ、うんうん、むしろなんかプラトニックな感じも全然あったの。ただまあそういう関係があった人たちもいたみたいなんだけど、うんうん、そのやっぱチャールズの言うことをみんなで実行する、何も疑問に思わずにっていうその洗脳みたいなことを、うんうん、あのするしていた人がいたんですよ。でチャールズ・マンソンは前にもちらっと言いましたけど、うんうん、まあ、アメリカではもう悪の象徴として、今も収監されてんだよね確か。死んだっけ？
死んでない。
あれ死んだな、死んだ気がする。
どれどれ、
うん、まあとにかくなんかそういう魅力に長けた人だったんだ
よね。死んでますね。
死んでますか、うん、最近だよね確か死んだの
2017年
って書いてるね。そうだよね、そうそうそう。でそういうなんか信者みたいな人を引き連れて一緒に住んでたので、マンソンファミリーってそういうのを呼ばれてたわけ、
うん、
全員が血つながってるわけではもちろんなくて、あのマンソンを慕う人たちが、まあ、ヒッピーみたいな子たちがほとんどだったらしいんだけど、うん、あの集団生活をしていた、うん、まあ、要するにあれみたいなオウム真理教みたいな感じですよね、うん、集団で生活して一人の人を崇拝してその人が言うことをどんなに誤ったことだったとしても遂行すると。すごいよね、
うん、
まあ、私はだからそういう人の心理っていうのはあのとても興味深くて好きなんですけど、
うん、
でそのチャールズ・マンソンが起こしたって、チャールズ自体は手を下してないんだけど、
うん、
そのマンソンファミリーが起こした事件の中でも一番有名なやつがそのシャロン・テイト、
うん、それも
殺害事件みたいな、
なんか映像作品になってるよね、それはそれで単独で
なってたかもしれない。あ、そうそうそうね、すっごい綺麗だねこの人、実物。あのマーゴット・ロビーが演じたんですけど、うん、この作品ではそれでも綺麗だけど、うん、実物の方がすっごい綺麗。
あ、そうなの？うわ、めっちゃ美人
めっちゃ美人でしょ。こんなに美人な人見たことないっていうぐらい美人なんだけど、まあ、26歳で先ほどのチャールズ・マンソンのマンソンファミリーの信者たちに刺されて、うん、お腹に子供がいる、もう臨月だったんですけど、もう生まれるっていう時に殺されちゃったんですよ、
うん、
ものすごい悲劇のヒロインなんですけど、うん、でこれ
友人4人と共に斬殺された。そうそうそうそう。で玄関のドアには血液でピークと書かれていた、
うん、
ブタ
ねえ本当に。だから金持ちだから、うん、マンソンはロサンゼルスに住むそのハリウッドの典型的な金持ちらをギャフンと言わせてやる的な、ギャフンとっていう言い方もあれだな、なんつうんだろう、とにかくそういう人たちを、
うん、
殺すっていう指令を出したわけ。
でどんな人たちを殺す？
その金持ちの人たちを、
うんうん、
でその中でもハリウッドのなんとかテリーが住んでるところに行けって指示して、
うん、
で行ったらもうテリーは引っ越ししてて、ロマン・ポランスキーとシャロン・テイトが住んでたから、
うん、
シャロン最初はね人違いで殺されたんじゃないかって言われてたんだけど、まあ、何にしてもその金持ちを殺すっていう指令を出してて、うん、殺しに行った先がそこだったっていう。
金持ちを憎んでたの？
うん、なんかねマンソンは、
うん、
テリー・ベルチャーっていう、うん、その前住んでたテリーさんっていう人は、うん、が自分のその音楽、チャールズ・マンソンの音楽をメジャーデビューさせられなかった、うん、まあ多分そういうあれなんだろうね、プロデューサー的な人なんだろうね、うんうん、金持ちプロデューサーみたいな、うんうん、ハリウッドの、うん、それに対して恨みを持ってた。
ああなるほどね。結局さ、でもさ、そんな洗脳とかすごいいろんな能力に長けてるけどさ、うん、やってることって結構そういうことなんだね、
うん、なんかもっと
悔しいみたいな、
他にさその力を他に活かせたられたんじゃない？
まだその例えばさ、なんて言うんだろうな、もうちょっとサイコっぽい、なんて言うの、こう全もうアメリカ全土をヒッピーにしたいとかで殺したんとかなら、なんか、うん、ああなるほどってなるけどさ、
うん、
恨みかっていう、
個人的な恨みだよね。個人的な恨みを果たすために
その信者に、そうそうそう、なんか
でもそれもさ、どこまでが個人的かって話もあるよね。だってさ、
うん、
朝原だってさ、うん、別にそのサリン巻いたのってさ、うん、あれも別に個人ってまだ個人的ではないか、
うん、
もうちょっとその社会的に
ポアシャエっていう、うん、
ことだったって要はサノスと一緒だよね、
うん、
アベンジャーズの、
うん、
絶対数を減らす的な考え方だった。そういう頭がおかしい人だったら分かるけど、
うんう
ん、チャールズ・マンソンは自分の個人的な恨みを晴らすためのことだった。
まあだからあくまで宗教ではないっていうあれなのかな、
うん、そうかもしれないね、うん、宗教じゃないね、
うん、
でも宗教っぽいんだけどね、
みんなして同じ目的で行動してるわけではなくて、
う
ん、あくまでその人が言ったからっていう、
そうそうそう、その人に対する信仰心っていうか、その人に対する忠誠心みたいな、うん、
忠誠心、うん、なんか忠誠心近いかもね、
うん、すごいよこれ。
うん、
でもさ、全く名前も顔も知らない人をさ、うん、16箇所も刺せるって思う。
すごいね。
逆にそうだから刺せるのかな、なんか私、
いや恨みがないとなんかあれじゃない、やっぱ
そうだよね、
洗脳状態にあるから、そうもうなんか彼の恨みは私の恨みみたいになるのかな。
でも今話してと思ったんだけど、うん、さあれあの電車なんつうんだっけ、東海道新幹線でさ、うん、メガネかけた人がさ、はいはいはい、女の人刺してさ、止めに入った男の人にさ、うん、馬乗りになってさ、何十箇所も
刺して、最近裁判あったやつ
だよ、ね、あったじゃん。あれもさ、知らない人にっていうこととしては一緒じゃない、うんうん、でもあの人の記事読んだら、
うん、
ただ無所に入りたかったからみたいな、
うんうんうん、
へー
って後悔してないみたいな、
へーってなるよねだからもうね、やっぱ理解できなくて当然だね。
たまったもんじゃないよな、
うん、っていう、まあそういう事実があったんですよ、うん、本当にあった事件があって、でそれを元に作られた映画なんですけど、
うん、
結局その事件の通りには描かれないわけ、
うん、
あの違う結末になるんだけど、
へ
それを楽しみに見てほしい。
完全にフィクションなんで、じゃあそこは、
そこは完全にフィクションだけど、それをそのフィクションで作った意味っていうのがあるから、うんうん、そこが私はグッときたんですよ、ね、
なんかめっちゃいい感想言うじゃん、うん、急に
その意味がねいいの。
へ
だからそれは見た
人、DVD かいつだろう、まだ先か。
あーそっか、もうやってないもんね、
うん、さすがにね、
うん、だからぜひ皆さんご覧になってください。私おすすめですから。
はい。
はい。